人間だって何か約束するかもしらんけど、あるで知らん顔する人は非常に良い。あ、そう言ったか、わからない、忘れた。神はそういうお方じゃないんです。人間の頭を下げてごめんなさい許して、まあ、このようなへりくだった態度を取ると神は許してくださると聖書全体は言っているから、だから私たちは信ずることができる。まあ、イエス様の身代わりの死を通して全人類の罪は許されている。けども人間は提供されている罪の許しを自分のものにしなければならない。どういうふうに提供されている救いを自分のものにすることができるか、今話したように悔い改めると信ずることによってです。多くの人々はただイエス様を信じなさいと言うんですけども、これはちょっと聖書的じゃないんです。いつ信じてもいいかと言いますと、悔い改めてからですと聖書ははっきり言っているのです。悔い改め信じなさい、まあ、悔い改めてから信じてもいいということなんです。何を信じればいいかと言いますと、神の約束です。神の約束とは、もし私たちは自分の罪を許すと許されるということです。まあ、この来られるべき救い主についての最も素晴らしい言葉の一つはイサヤ書ではないかと思うんですね。1114ページになります。まあ、ここで来たるべき救い主が我々の代わりに死ぬ、代わりに罰せられるようになるとはっきり予言されています。53章の5節と6節を読みいたします。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかしは私たちのすべての咎を彼に負わせた。まあ、この言葉はイエス様がこの世に来られる大体600年前に書かれた言葉です。彼とはもちろん約束された救いの神です。まあ、我々の代わりに救いの代価を払っていた十字架につけられたイエス様です。ですから彼の代わりに、まあ、主イエスと入れた方がもちろん分かりやすいんですね。すなわち主、まあ、十字架につけられた主イエス様は私たちの背きの罪のために差し出され、私たちの咎のために砕かれた。十字架につけられたイエス様への懲らしめが私たちに平安をもたらし、主イエス様につけられたイエス様の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を十字架につけられたイエスに負わせたと。まあ、前に話したそのアイラに住んでいる小川幸子さんは救いとは何なのでしょうかと聞かれたとき、まあ、私はこの箇所をちょっと引用したんです。イエス様の代わりの死によって、イエス様の流される血潮によって癒されることこそが救いであり、また迷う羊さまよって羊は牧者なる神のもとに帰ることこそが救いであると。嘘を知らない誠の神が言われたことを信じ、そしてイエス様を受け入れる者は救われます。まあ、救われることとはもちろん罪の許しを得ることです。神との平和を持つことです。まあ、永遠の命に預かることです。ダビデは三千年前にもうすでにこのクリスマスの大いなる喜びを体験的に知るようになったから次のように告白したのです。幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人は。罪は確かに恐ろしい現実です。罪は一つのことを通してのみ解決されます。すなわち流された 血の犠牲によってのみ解決されます。血は贖うゆえに罪が許されると聖書全体は何回も何回も何回も言っています。イエス様が我々の債務を支払い、罪を許すために尊い犠牲を払ってくださったという事実は、私たちの心からの喜びを満ち溢れさせてきます。まあ、今日洗礼を受ける兄弟姉妹は次のように告白することができます。血を流すことによって許しがもたされたのです。イエス様の流された血潮のゆえに私の過ちも許されていると。血を流すことなしには罪の許しはありえません。けど血を流すことによって罪の許しがもたらされたとのであるとあります。まあ、ダビデは次のように告白したのです。東が西から遠いように、主は我々の咎を我々から遠ざけられる。まあ、このダビデももちろん主の許しを受けたから喜ぶことができたのです。東が西から遠いように、主は我々の咎を我々から遠ざけられる。東は西になりません。完全に別々ですね。まあ、三河は同じことをちょっと違う言葉で言い表したのです。主は我らのもろもろの罪を海の深みに投げ入れた。結局、まあ、探してももう見え出せないという意味なんです。イサヤは主はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。結局もう存在しない。主によって許された罪は永久的に忘れられている。まあ、考えられない、信じられないけど本当なんです。主は許された罪をもう一回思い出せない、永久的に忘れます。例えば黒板で何か書くとしますね。後で消せばね、もう一回出てこないよ。消されたらもう消されてるんです。まあ、そういうふうに主は人間の過ち、わがまま、罪を許していてくださるのです。もちろん霧は太陽によって吹き払われ、完全に消されます。もう一回出てこまきません。まあ、こういうふうに主は罪を許していてくださるのです。私はあなたの罪を心に留めない、もうあなたの罪を思い出せない、あたかも私が罪を犯さなかった時のように記憶してください。これは誠の喜びの根拠なるものです。どうして喜ぶことができるかと言いますと、全てはうまくいくということじゃないんですね。問題がなくなったからということじゃないんです。自分のようなものは神によって受け入れられたからです。自分のわがままは許されているからです。まあ、自分の罪はイエス様の流された血潮によって許されている。この確信の持つことこそが最も大切です。許されている、受け入れられているという確信の持つものは本当に、まあ、幸いなことではないでしょうか。まあ、あなたは血と命とを捧げてくださった御子イエス様という身代わりを自分のものにする必要があります。まあ、ただイエス様お一人だけがあなたの罪は許されたということのできるただ一人のお方です。まあ、これこそ最も尊い、まあ、プレゼントですか、贈るものであります。すなわち罪の許し、これは素晴らしい解放ではないでしょうか。両親の呵責からの解放です。人間を恐る恐れからの解放です。神の怒りを恐る恐れからの解放です。イエス様を信ずる者はもう罪に定められませんと聖書は言ったのです。 まあ、パウロは提供された素晴らしい贈り物、すなわち罪の許しを受け入れたのです。あなたはもうその贈り物を受け取る備えができているなのでありましょうか。どうか罪の許しという素晴らしい贈り物をためらわずに受け取ってください。罪の許しを受け入れることは結局イエス様に頼ることです。イエス様を受け入れた者は永遠の命、まことの平安、絶えざる喜びを持っています。まあ、人間の最大の問題は結局罪と債務の問題です。けど約束された救い主に与えられた名前は、前に言いましたようにイエスであります。イエスとは罪からの救うお方です。罪を許すお方です。罪の許しこそ最大の賜物であり、素晴らしい慰めであり、生き生きとした希望です。まあ、今日洗礼を受ける兄弟姉妹はイエス様が自分のわがまま自分の罪を取り除いてくださった、イエス様は自分の罪の問題を解決してくださったということを信ずることができたのです。聖書はそう言っているからです。分かったからではない、理解できたからではない、神は約束してくださったからです。結局からはイエス様は私の心の目を開いてくださいました。イエス様はあるいは不幸の原因、すなわち人間のわがまま、私のわがままを許していてくださったと信ずることができたのです。まあ、洗礼を受ける兄弟姉妹は次のように従って言うことができます。すなわちイエス様は告白された罪を許し忘れてくださる。イエス様は嘘を知らない方です。イエス様はご自分の約束を守るお方です。イエス様に告白された罪は許されているのであり、忘れられているのであると。洗礼を受ける兄弟姉妹は、主イエス様は私の罪を許していてくださった、イエス様は私のようなものを受け入れてくださった、そしてイエス様に持ち上がる器になりたいと。つまり洗礼を受ける兄弟姉妹は今度は自分の代わりに死なれたイエス様のために生きたいと望むようになったのです。まあ、洗礼とは一体何を意味しているのでありましょうか。まあ、洗礼を受ける兄弟姉妹は、まあ、水の中に潜ります。まあ、このようにしてイエス様も我々のために死に行かれ、我々の贖いのために救いの代価を払っていてくださいました。洗礼を受ける兄弟姉妹は水の中沈められます。つまり、まあ、一時的だけちょっと見えなくなります。このようにしてイエス様は葬られ、まあ、もはや見えなくなってしまったのです。また洗礼を受ける兄弟姉妹は水の中から上げられます。このようにしてイエス様は死から復活なさったのです。イエス様は死に打ち勝ったお方です。この主は生きておられるお方です。この主はもちろん今まで背後に導いてくださったお方であり、一人一人の永遠の幸せだけしか考えておられない方です。まあ、洗礼を受ける兄弟姉妹は次のような心構えを持つと今から大いに祝福されるのではないか。第一番目は、イエス様、私はどうしたらいいなのでしょうか。この態度を毎日取るようになれば大いに祝福されます。人間はみんな違いますし、みんなと同じようにならなくても結構。人間は結局神は人間の意識して違うように作ってくださったんです。ですからみんなのようにならなくちゃいけないと思えば結局重荷になりますし、まあ偽善者になっちゃいます。 神の一番家が分けているのは偽善的な行為です。大切なのは、主よ、私はどうしたらいいの。結局聖書は律法の書物ではありません。ある人々は聖書を律法的に取るからちょっと気の毒なんです。もし聖書は律法の書物であるならば、主に頼らなくても結構、祈らなくてもよろしい、そういうもんじゃない。大切なのはイエス様、どうしたらいいのを教えてください、従いたいからですと。まあ、先ほど起こる兄弟、こういう心の構えを持つと大いに祝福されます。第2番目は、主の御手のうちにある、まあ、器になりたいという心構えを持つと必ず用いられるようになります。すなわち、自分勝手の目標を捨てて、神の目標、まあ、聖霊の目標、すなわちイエス様の栄光を表すという、このことを、まあ、心に留めていただきたいのです。自分のことについてそんなに考えなくてもいい。イエス様が中心になればそれでいい。まあ、このような態度を取る人は大いに祝福されます。そして第3番目は、今日先ほど送る兄弟姉妹一人一人の日常生活の歩みはイエス様に対する愛の表れになってもらいたい。例えば主に、まあ、いくら金をあげても喜ぼうとしない、いくら奉仕しても喜ぼうとしない、けど人間はイエス様、あなたを愛しています。この態度を取ると主は大いに祝福してくださり、恵んでくださるのです。そこまで。
それではお祈りいたします。